しげる梶原 Talk to Talk
梶原しげるの Talk to Talk。 今月のゲストは元 TBS アナウンサー、そして現在はラジオパーソナリティの小島恵子さん。第2回となる今朝は、学生時代からラジオが大好きだった小島さんが TBS のアナウンサーになった理由、そして15年前の新人時代に感じたある違和感について伺っていきます。今朝のキーワードはディレクターになりたかったアナウンサー。
ラジオをやめて、ラジオやめてとか、小島さんの場合はテレビのあるラジオもある。
そうですね、県営局のね、に入社したわけで、
東京では唯一、まあ NHK を除けば唯一、
そうですね、民放、在京民放では唯一
ですね。そうですよね。だから未だに私の身のもんた先輩も、じくじたる思いがあるわけですよ。俺は TBS に落とされたっていうね。それはやっぱり、美濃さんみたいに、立教大学の放送研究会でね、アナウンサーを目指してた人間にとっては、ラテ県営の TBS ってのは燦然と輝いてるわけですよ。
落とされたって入社試験の話ですか？
入社試験。
そんな昔のことを。
未だに。俺は落ちて、久米は受かった。
もう一回受ければいいのよね。新卒じゃないとダメ
だ、もう皆さんはね、でもある時からそれは冗談にしてるんですよ。ある時から冗談にしてるけれども、あるところまでは冗談でなかった。だっていうのは私はなんとなく感じたことがありました。大昔のことですけどね、でも自分はラジオで頑張るなって言ってラジオで頑張って、でリベンジでテレビ出たわけですよね。で大当たりですよ。でもう今は冗談で、俺は TBS を落とされた男だっていうのをこの前 EXILE かなんかの番組でね、やってましたけど、やっぱりそういう意味ですごい TBS ってのは羨ましい曲なんですよ。ラジオもできればテレビもできるっていう。
私でも実はね、日本放送育ちなんですよ。
本当？
中学から高校までずっと、上ちゃんね、
上な
に。だからヤンパラ聞いて、上ちゃん聞いて、日本放送一部聞いて、二部を録音して、翌日の朝、長い通学電車の中で二部を聞くっていうので。
学習院の中高の、お嬢様が日本放送のそんな、下びた番組を、ね、お聞きになってたんですか。
だから翌日、聞いたよ、上のヤンパラの恐怖のやっちゃんって言っても、聞いたよって言うと一人ぐらいしかいなくてね。
まあいないと思うね。
カープファンの女の子でしたけどね。
でも
私ね、その頃からもう本当ラジオが好きで。
あ、そう。
で、大学時代はまあ、開局したばっかりなんで、まあ、どんなもんだろうと思って、こう、JWAVE を聞いてたりとかね。だからその、ラジオっていうもの自体はものすごく、馴染みがあったんですけど、TBS ラジオってものの存在知らなかったんです、実は入社するまで。
試験はどこを受けたの？
フジテレビと日本テレビと TBS とテレビ朝日は書類は出しましたけど、
ね、結局やっぱりビジュアル系で、テレビじゃん。
そう、
それはラジオ局受けなかったの？
そうかね、本当どんなトンチキだと思ったんですけど、去年気がついたんですけどね、ラジオを毎日聞く生活ではあったんですけど、あまりにも短すぎて憧れの世界ではなかったんですよね。もう馴染みの自分のもうなんか親友みたいな感じでね、
家族や親類や
に近かったんですね。
だからわざわざ試験行って合格させてくださいってとこじゃなかったんだ。
だからそこが働く場所だなんて認識がなかったです。で自分が仕事を選ぶときにやっぱりなんかこう憧れて、自分より遠いところにあって憧れるもので、しかもなんか中途半端に美人に生まれたし、若いうちにチヤホヤされたら楽しいんじゃないぐらいの気持ちで、やっぱり女子アナはね、なと思って
、
ね、
そうなんですか。じゃあ日本放送受けることもなかったんだ。
なかったですね。だからラジオで喋る人になりたいとは全然思わなかった。ラジオがない暮らしはなかったですけど、ラジオで喋る人になりたいっていうのはねなかったんですよ。
じゃあこれがフジテレビに入ってたら、日本テレビに入ってたら、これ全然人生変わってたね。
変わってたと思います。だから本当に TBS にとってもらってですね、感謝してるんですよね。
本当だよね。
はい、
普通はもう今ラジオを聞きの皆さんはアナウンサーなんてテレビもラジオも同じようなもんだというふうに、ちょっと顔が良くないからラジオ行っちゃったんだろうぐらいな。
そんなんじゃないですよ。
いや例えばそうですよ。
全然違いますよ。
僕らがよく足が短いからお前ラジオだろみたいなね。
いやそんな足短くても出てらっしゃるじゃないですか。テレビにね、
まあ、それ足隠しながらね、まあいろいろそういうようなもんぐらいに思ってるわけですよ。
いやでもそう
変わらないと。
フランス料理と日本料理と同じで、同じ料理人でも全然違うじゃないですか。
全然違うんですよ ね。
そうそうだ、たまたまそれがその 一緒にね同じ職場で経験できてですね、
本当ラッキーでしたね。
私すごくね、だからその局のアナウンサーって仕事はやっぱりね誤解しちゃってたんですね。私ディレクターになりたかったんです。そもそも高校生の時にね NHK 特集って当時でいうね、今でいうスペシャルですけど、
はいはい、
たった1時間でこんなボンクラの高校生をね多少賢くしてくれるなんて、テレビってすごいわとか思ってね、ディレクターになりたいなんて思っていろいろ調べたら、わディレクターってものすごい大変そうと思って、こんな大変なことは無理っていうところで、
アナウンサーだったら、
アナウンサーだったら私、ね、やったら楽しいかもっていうね、非常にまあ高校生らしいですね、安直な理由で目指したのが最初だったんですけど、やはりそのアナウンサーっていうのは特に局のアナウンサーがね、テレビでする仕事っていうのは、まあ、モデル兼郵便配達人みたいな仕事、
そうですね、
その何か自分が伝えたいと思ったこととか、自分が直接どなたか受け手の方と一人とか二人でもいいからつながりたいと思っても、なかなかそのチャンネルを持たないお仕事なので、それでだから始めてすぐに、あなんかすごく人から遠ざかってる気がすると思って、あこういうお仕事ってと物を伝えるってお仕事はちょっと違う気がするって、これもすごく大事なお仕事だけど、でも私はちょっと違うことがやりたかったのかもって思った時に、
入社早々にそう思った、
そう思ったんですけど、
あなたは入社早々に何という番組やったか思い出したら、
なんかね、
何だと思います、
鳥居香織さんと、あとどなた、フレッシュ、あ梶原さんじゃないですか、
俺だよ私がやたまたま早朝に番組やってた時に若い3人の女子アナがなんかいるから、これを生かした番組にしたいみたいなことを、
ね、
当時の長田さんという方がね、ブロードキャスターで当てた、
そうです、
あの名プロデューサーがね、
はい、そうです、
若い子いるんで、これも変な時期に始まったんだね、
あれは入社したのが4月で、でね、異例の速さで3ヶ月だけ研修やって7月からデビュー、
4月からです
よ、あんまり私たちがひどかったもんで、翌年からねデビューが10月になりましたけどねあいつら早すぎたって言ってね、
すごかった、
まあ、同期3人でお天気お姉さんをね、
その同期3人が実は TBS を支えてるっていうか、非常に
息長く、
珍しい息でしょ、
そうですね、
小川智子、堀
井美香、小島恵子、3人とも厚かましく結婚して子供も産んでね、
これは珍しい、
みんな2人ずつ産むっていう ね、
ね、こんな珍しい、しかもその時の番組が梶原茂と、
その
鳥居さんとやってた番組でね、
お世話になりました、
あの時は1年で終わっちゃ
ってさ、覚えてらっしゃいます、私天気予報の時、夏の終わりにですね、なんかお前新人なんだからね、お前天気予報の最後にね言われた通りにやるんじゃなくて、多少ね自分の頭で考えた季節のコメント言えって言われたんです、ディレクターに、
本当に
夏の終わりにね、で私が、あ今日は私の担当だと思って、で天気予報の最後に、夏も終わりになりました、時々道にセミが落ちていますね、死んでるのかもと思ってひっくり返してみると意外と生きてて飛んでったりすることがあるので注意してくださいって言ったんですよ、そしたらすごい怒られて、ディレクター、
なんで、
まあ、なんだ意味わかんない、わかりづらい、季節感のあるコメントって言ったら普通なんか雲がいわし雲になりましたねとか、風が涼しくなりましたねとか、お前の言ってるの完全意味わかんねえよって、変なとこで色気出すんじゃねえとか怒られて、自分で考える
って、センスないやつだな、それ言ったの、僕はもうあのね、あの8日目のセミを思い出したね、その話でね非常にいい話だなって言うんでね、
怒られて、
断例が今パーッと浮かんできたいい話じゃないの、
ね、いやいやでもね、だからそれなんて言うんでしょうね、イメージできる新人女子アナっぽい感じっていうのが私はうまく理解できず、こううまく演じられなかったのでですね、よく怒られてですね、
でも三者三様、3人ともね、チャラチャラしたいわゆる女子アナっていう感じじゃない3人で、珍しい3人だったんですよ、
ふてぶてしかったんですね、3人とも、
そもそも堀美香ちゃんも含めて全員背でかいよね、
はいはい、そうですね、堀井さんが163で小川さんが170で、私が72ですので、ね、
そう、俺はまたチビと来てるわ、でそれで囲まれた時に、情けな俺167センチなんだけどさ、
そんな変わんないじゃないですか、
まあでも、ハイヒール履いて
る
からして
ね、
情けねえなって感じはしてね、あの頃は視聴率がまあ良かったり悪かったり悪かったり悪かったりでね、よしじゃあもう全員3人女はもう、屋上に連れてって、なんか天気予報荒れてるみたいだからそこに出せとかね、もう思いつきでいろんなことやってたんですよね、前のね視聴率なんか天気予報の3人が上がった時がいいから今日も3人を天気予報で屋根に乗せろみたいなね、テレビって下品だなと思ったからね
いやいやでも、まあでもね、私すごくあの時梶原さんに優しくしていただくことが多くて、それでディレクターとかプロデューサーに怒られることが多かったんですけど、まあ皆さん親心でね怒ってくださるんですけど、でもやっぱりね、昨日まで女子大生で、しかもすごく非常識な、こうなんかふてぶてしい感じで現場に入ってたもんだから怒られるの当たり前で、 て落ち込むことが多かった中でですね、梶原さんには何度も優しい言葉をかけていただいて
です
ね。
本当ですか？
まあ何言われたか具体的に忘れちゃいましたけど、でも優しくはしていただいて、ね。で、ああ、よかったなと思って、梶原さん優しい方だなと思ったら、まあ番組でのご縁なくなった後も、時々ね、なんか街で会ったりとか。
そうでしたね。
ね、仕事場で会ったりとかして。
ご縁ですね。
本当にいつも優しくしていただいて。
変なところで会ってね。
感慨深いです。
クラブ東京なんて何だったんでしょうね。
何だったんでしょうね。
よくわかんない
とこ。なんか青山のね、シャレオツななんか、
そう、
ね。お茶飲むとこでね。
本来ああいうとこに行かないはずなのに、あそこでね、ギターのチャーにもあって。ね、
あ、そうですか。
よくわかんない。まあ、これはよくわからない会話ですけど、美容室が一緒でしたよね。
そうなんです、そうです。髪の毛切ってるところが一緒でね。
髪の毛切ってるところが。
そうなんです。
小島さん来てますよって。小島さんですか、背のでかい人。あ、そうですよって。
偶然ね。
で、一回たまたま会ったこともありましたね。
そうそう。で、私がね、梶原さんと同じ髪型にしようとした時期もあったんですけどね。さすがにそれはね、内藤さんって担当者からね、人にはそれぞれ似合う髪型があるからって言われてね、止められたんですけどね。
正しい意見だったと思うんですけど。
いや、でも本当なんか接点が不思議に多くて。
いやー、ありました。